いつだってそうだった。自分と葵さんの前に現れた最初の日からすでに貴様は完璧だった。気品、才能、常に格の違いを意識させられ続けた。だがそれも今夜限りで終わる。
変わり果てたな、カリア。ひとたび魔道を諦めておきながら聖杯に未練を残し、そんな姿になってまで舞い戻るとは。今の君一人の醜態だけでも魔道の家は堕落のそしりを逃れられんぞ。
時臣、質問は一つだ。なぜ貴様は桜を造剣の手に委ねた？
何？それは今君がこの場で気にかけるべき事柄か。
答えろ、時臣！
問われるまでもない。マナ娘の未来に幸あれと願ったまでのこと。
なんだと。
二子を設けた魔術師はいずれ誰もが苦悩する。秘術を伝授しうるのは一人のみ。いずれか一子は凡俗に落とさねばならないというジレンマになる。
凡俗だと。
とりわけ我が妻は母体として優秀すぎた。凛も桜も共に等しく希代の素養を備えて生まれてしまったのだ。娘たちは二人が二人とも魔道の家紋による加護を必要としていた。いずれか一人の未来のためにもう一人が秘め持つ可能性を摘み取ってしまうなど、親としてそんな悲劇を望む者がいるものか。
そんなバカな。
姉妹双方の才能について望みをつなぐには養子に出すしか他にない。だからこそ魔党の翁の申し出は典型に等しかった。聖杯の存在を知る一族であればそれだけ根源に至る可能性も高くなる。私が果たせなくても凛が、そして凛ですら至らなかったなら桜が遠坂の悲願を継いでくれることだろう。
貴様、どうしてそんなおぞましいことを平然と口にできる。愛争えというのか、姉と妹で。
仮にそんな局面に至るとしたら我が末裔たちは幸せだ。栄光は勝てばその手に、負けても先祖の家名にもたらされる。核も憂いなき対決はあるまい。
狂ってる、貴様は狂ってる。
語り聞かせるだけ無駄な話だ。魔道の尊さを理解せず天津さえ一度は背を向けた裏切り者にはな。
ほざけ。俺は貴様らを許さない。薄汚い魔術師どもめ、殺してやる。造剣も貴様も一人残らず殺し尽くす。
魔術師とは生まれついてより力あるもの、そしていつしかさらなる力へとたどり着くもの。その運命を覚悟するより以前からその責任は血の中にある。それが魔術師の子として生まれるということだ。君が家督を拒んだことで魔刀の魔術は桜の手に渡った。むしろ感謝するべき筋合いとはいえ、それでも私は君という男が許せない。
全身我は本山家の手を滑るべし。
いや、フラメン。血の責任から逃げた軟弱さ、そのことに何の負い目も抱かぬ卑劣さ。魔刀カリアは魔道の恥だ。再び相まみえた以上もはや宙を下すしかあるまい。
ふざけるな、 この人でなしが。
違うね。自らに責任を負うのが人としての第一条件だ。それが果たせないものこそ人以下の犬だよ、カリア。
虫どもよ、奴を食え、喰らい殺せ。